ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
加えてトモさんのご友人のカズさんというですね方がいますので、今回はまあ3人なので、こういうのって定談っていう風に言ったりするんでしょうかね。でトモさんっていうのはブラジルにサッカー留学した経験がある方で、で一方カズさんですね、カズさんはアルゼンチンに留学経験があるという、まあ、このサッカー的にですね非常に羨ましいというか、まあ、貴重な経験を持ったお二人と話ができるってことで非常に楽しみにしていたんですけども、実際にですねその内容というのもいいものになったんじゃないかというふうに思いますので、皆さんにもぜひこう楽しんでいただきたいなということで、それではお届けします。
よし、カズさんも
ボール足が
います。いや
全然色が黒いだ
けです。必要以上に色が黒い。
光合成がね。
トモさんもちょっと焼けた感じが。
かなり焼けてますね。やっぱりこの時期、
紫外線が強くて、曇りの日なんかすごいですもんね。
もうなるべく日陰にいても焼けちゃうんで。
しかも日陰にいては仕事にならないですもんね。
そうですね。僕でも日陰に結構いますよ、はい、どちらかといったら試合を見る機会の方が増え
てる。そうですね、よく書いてますよ ね、
そうですね。
自粛してる中でも試合を見てる話は
自粛してるって
確か。
そう、ちょっとあの辛口はちょっと考えるところあったね。
そう、トモさんにお伺いして、
はい、
3個あの聞かせていただきました。
あ、はいはい、あのトモさんの出てる会がおすすめです。
うん、いや体罰のやつか、
あれ1回目か2回目か
2回目だね。一番タイムリーで、でも本当に多い。
出た直後にあの聞いた人からあれは良かったっていう風に反応があったという。
そう言っていただけるとありがたいんですけど、まあ、ちょっと最近たまたま中学生の指導の現場を見て、
なるほど、
ちょっと驚いたのがやっぱり、ね、日本の学校教育ってどうしても規則を守らせるところから始まるので、なんかその規則を守らせてからが前提なんで、もう絶対スポーツ楽しめないんだろうなと。それでその規則を楽しめないところ、あ、規則を守らせるところからもう結局その規則を守れなかった子に対しての罰っていうのが、それがもう過去は思いっきり体罰だったんだよね、うん、きっと。
日本の学校はそもそもあの軍隊に、
そうですね、
式で始まってるっていうのが、
でもその軍隊がこう、まあ、あの戦時中っていうか第二次大戦の、まあ、少し前でも何かで読みましたけど、あの子供は社会の宝だって、そういうふうに論じられてきたにもかかわらず、むしろ戦後の方がなぜかその軍国主義の
悪しき
歪みでっていうのがあるのかなと思って、それでなぜかやっぱり今野球界が発展できないっていうか、野球界の方で育成がうまくいかないのはやはりそこなのかなと思って、ついにメジャーリーグへの輸出もなんか止まったような。で実際なんていうかネームバリューっていうか、もう鳴り物入りでメジャーに行ったはずが活躍できずに、あれ気がついたら井口ロッテにいたなとか。
ダルビッシュぐ
らいだね。ダルビッシュ、本当にダルビッシュ。
学年通りに隠して、
確かに、ね、サッカーだったら、まあもちろん全部が全部当たるわけじゃなくても、いや本当に本田圭佑未来行くのかなみたいな。
バルサまで算数とか本当みたいな。
バルサはちょっと持ってるような気がするんですけど、
バルサもどこでハマるのかなっていうのもですね。
そうですね、バルサのサッカーを理解するところから始まるのかどうか、
メソッドから始まりそうな気がするよね。それぐらいはでも彼はなんかやりそうな気がする。
なんかあの中に入ってほしいなっていう願望もありつつも、でもそれがまあ日本人選手があのバルサにハマってほしいなっていう願望はありつつも、それがじゃあホンダなのかっていうと、今もう日本全体がそれを望んでるわけじゃないのかなっていう気持ちで、ミランだったりバルサだったり年バリューのあるクラブ で日本人選手がっていうのはすごくもう夢のような世界で、もうそれを結局インテルでありマンユーであり日本人がついに
で考えていくと、スペインはまだ空白地帯だから、
ね、
スペインで行ってくれると一番話の種としては面白い
ですよ ね、 そうですね。
イタリアもまだ、ね、しっかり足場が築かれてるってわけじゃないから、唯一長友が成功してるっていうに過ぎない。
そうですね。
で、そっちでも着実に歩みを進めるっていう意味ではミランが間違いないとこなのかなっていうふうには思うんですけども、ただやっぱり一歩、ね、一歩ずつじゃなくて一足飛びで期待しちゃうところありますよね、そういうミーハー心って。
いやでもそのミランっていうのがカズさんなんかもそうだと思うんだけど、結局中2中3ぐらいあの
フリット
、ライカールト、ファンバスケ、
バレージ、
コスタクルタ、
マルディーニ。
今のミランのイメージはまた違うんですね。
そのアリーゴサッキのミランが、あの実際にトヨタカップで来日して、うん、あのミランに日本人選手がっていう噂がこう出てるだけでもこうワクワクしてしまうというか、そういう時代が来たのかなんて、
そういう時代が来たのかって思う反面、本当にいいのかとは思う。
日本はね、
日本人サッカー本気じゃねえよ。
それコンフェデの話に繋がりそうな。
絶対絶対あのそれこそ今日の選手さんのツイートじゃないけど、反省会すらしないよね。何もだってもうブラジルすごかったネイマールやべえって、えその大会出てないのネイマール。
で結局そのザッケローニが帰国した、日本に帰ってきたって疲れた表情だった、最後まで大会見て疲れた表情だったって、でそれってメディアの何してたんだろうっていうか感じますよね。
現地で結構な人数が行ってるけどもまともな質問が出なかったなんていうのは、特にあの行けなかったジャーナリストかジャーナリストほど言ってますよね、
はい、
これが言ってればもっとそういうこと聞きたかったのにっていう、誰だったか自分ばっかり聞いちゃってもしょうがないからちょっと言う、
はいはいはい、し
ちゃって言えなかったけれどもなんていうふうな書き方してた人がいて、
は
い
は
い、まだ聞いてくれよっていうふうに思ったんですけども、
結局それってそのジャーナリストもうプロ意識が足りないっていうか、自分それでこう物を書いて生きていくっていうところの意識っていうか覚悟っていうか、
覚悟一言だ、
もう足りないのかなと思いますよね。だってもうこれで自分がこう聞き出したことが売れなかったらもう食っていけねえぞっていうような、でそれでなんかこう自分聞きたかったたのになんて言ってたら、
他の人がやらないんだったらば、それこそ自分のセールスポイントにできるんだから、
ね、む
しろやるべきですよね。
あ、いや本当にあとあの NHK の同時通訳の情けなさ、
女性
のだからもうサッカー用語を知っている人がやらないと、ああいうそのブラジル人だったりスペイン人だったりの同時通訳なんか無理なわけじゃないですか。
貧しさだよ。
貧しい。
そうか、本当にサッカー文化の貧しさ。
貧しいさ。
漠然とした文化のなさというか情けなさというか、
はいはいはい、
いやでも何かあったんじゃないかなっていう勘繰りはしちゃいますよね。
ありますよ。
あんまりのひどさに、本来は入るはずだった人が急遽来れなくなったとか、なんかそういった種類の単純なミスがあって、あんな、
ね、
見るに辛くなるような
だからあの今回そのねじれ国会の解消に向けてとかってこれだけ報道されてるのに、政治家がコンフェデについて何も語らないんですよね。それがもう日本のサッカー文化の貧しさ。
だって今日なんて指示 の、 あの NHK のトップニュースはもう2020年のワールドカップ、あのオリンピック招致 の、うんうん、あのプレゼンが始まりました、6時15分からって、うん、いやいやその前にワールドカップのプレ大会があったでしょって、うん、でも結局そうなんだよね、全てがそうなんだよ、ね、俺たちは、
うん、
俺らも日本人だから、
そうそうそう、
俺はなんかその視点を絶対に忘れないで、そこにいるっていう視点を忘れないでいたいんだけど、うん、なんかね、あ自分も含めて、あ俺はそうなんだなって、
うん、
やっぱり流れちゃう、全てが水のように、うん、本当に下の方に下の方に楽な方に楽な方に、やっぱり消し去りたい記憶なんだと思う。
そうそう、消し去ってはいけないと思いませんか、なんか。
だってそれを消したくなかったことにしちゃうと積み上げていく
ことはできないです
ね。そうです、そうです。
だから例えばその、まあ、鹿島のサポーターだったら、 もう大阪を呼んでくれとか、うん、もう具体的にもう今呼ばれるのは大阪なのか柴崎岳なのか、もうそこら辺を期待してたと思うんですけど、うん、結局じゃあもう大阪呼んでたら柴崎岳呼んでたらブレイクしてその日本代表が、まあ、イタリアには勝ち切ったかもしんねえよとか、うん、もうそれぐらいの結局サポーターが
いろんな話到底をしていろんな話をして、
そうですそうです、
代表監督にはプレッシャーがかかるっていうふうに、はい、下からそういう話がどんどん上がっていって、でメディアでも取り上げられてっていう、はい、何もないですもんね。
そうですね、だから89年のコパアメリカが確かブラジル開催で89年ですね、コパアメリカがブラジル開催で、あのバイーアにシャルレスっていうあのエースがいて、シャルレスがセレソンから外れたんですよ。でいきなりなんか初戦だったか2戦目だった確か初戦だったかグループリーグの初戦で、会場がバイーアでサンパドールで、でもうバイーアのサポーターがシャルレスなんで外したんだと、もうそれこそでも、もうブラジル国旗燃やして暴れて、で結局その時に監督セバスチャン・ラザローニが何をするかって言ったら、優勝して黙らせるしかなくて、で結局コマーリオが出てて、カレッカが出てて、ベベートが出ててみたいな、そういうセレソンで結局優勝して黙らせるんですけど、でところがイタリアワールドカップで惨敗して、史上最低のセレソンで史上最低の監督だって言われて、そういうようなことがあったり、サポーターがそうやってこうなんかアピールすることで監督だったりチームのモチベートになるんだったら一番いいと思うんですね。でも結局そのツイッターとかでもやっぱりもういろんな方のツイート見てても、なんで学入ってないんだ、大阪入ってないんだって、当然いいんですけど、自分なんかもツイートしてて思う時あるんですけど、あどうせこれ届かねえなっていう、
俺もすごいそれは思う、うん、例えば今みたいなこういう話があるじゃないですか、
はい、
今日車でふと思ったのは、もう今日あお会いするのは分かってたから、はい、俺これザッケローニに、ね、伝えるためには本当にイタリア語を学ぶしかないのか
って。そう
だってどんな
に
ここで語ってもここに整合性があって、うん、論理的でかつなんつうんだろう、すごくセグーな、うん、正しくても、うん、伝わらなかったらさ、うん、すげえもったいない気がするんだよね、
うんう
ん、なんか対話の価値じゃないけどさ、うん、ちょっとやっぱりすげえ真剣に考えて、うん、すげえ末端でグラスルーツでいつもやってるんだよっていう人たちがいるから言うわけじゃん、うん、日本代表、うん、俺たちの代表っていう、うん、それはねでもすごくね同じことを全く思った、うん、
いやだから本当にその通りで、もうあの海外のそのサポーターが結局その監督とかに対してのそのバッシングとかの仕方とかも含めて、うわすげえなみたいな。だからあのこの前フルミネンセのアベオブラーガってあのインテルナショナルであの2006年にバルサに勝った監督がフルミネンセで監督やってて、でタサリベルタドーレスで負けて、で結局フルミネンセのサポーターがあの空港で待ち伏せしてて、アベブラガがこう出てきた時に、結局アベブラガはフラメンゴのサポーターだみたいな、アベオメンガオンって言ってうわーってやって追っかけてて、もうアベブラガついに切れて、うわーお前ら帰れみたいな、チェーみたいな感じで怒鳴るシーンがもう YouTube とかで流れてて、いやこれはすごいなと思ったんですよ。だから ACL で、例えば ACL であのレイソルが、まあ、残ってるけれども他のチームが負けた時に、例えば広島が負けて、じゃあその海外から帰ってきた時森保監督が囲まれるかっていう話で、多分下手したらお疲れ様って拍手しちゃうでしょ。
それ多分86年9、まあ、85年か86、木村さん、木村カ
ウスさん、はい
はい、93ドーハ、うん、でオリンピックもそうでしょ、アトラ、うん、あの結局 2-3 で負けちゃったじゃん、うん、アトランタもそうだし、うん、フランス出た時もそうじゃん、
そうそうそう、
俺らは多分その文化をずっと引き継ぐの。
ジョーが水を引っ掛けられて何かが変わるかなと思ったら結局変わんなくてね、うんうん、いやだからそれでジョー庄司っていう人間が正直あんまり好きじゃなかったんだけども、少し好きになったのはもう受け止めるっていうコメントを出した時、
わ、
うんうんうんうん、
かる、
うん、いや本当にそれをもう覚悟だよね、もう当たり前で覚悟決めてってダメだったんだから、かけられてもしょうがないと、これそれが自分のプロサッカー選手という職業だから、そういうもう
腰の元に覚悟はちゃんとあったってことですよね。
ですよね、本当にもうそう考えるともうこれ は、まあ、その海外の文化が正しいかどうかっていうのは置いておいても、日本の今の文化は危険っていうのが、その叩き方っていうか、もうじゃあそれがなんかデモをしろとか暴力的な行為をしろとか活字でいじめろとか、そういうことじゃなくても、でも風潮として今のままはまずいのかな。
お互いに安全圏にいるままだと影響し合えないですよね。
議論ってそういうものじゃないですか、うん、お互いの主張、互いの主張があって、その中の一番近いところを合わせていって、うん、じゃあお互いの利益、お互いの本当に正しいと思って心から伝えたいことを重ね合わせていくのが議論じゃない、うん、でもやっぱ議論の仕方も知らない、うん、喧嘩、子供で言うと例えば喧嘩の仕方が知らない、口喧嘩の仕方が知らない
そうですね、
うぜえ消えろ、
うん、
キモで終わっちゃう、
寒い世界ですかそれは。
そうそうそう、でも本当にそうですよね、キモいとか消えろとか、うん、まあ一番言っちゃいけない死ね、うん、なんであんなに簡単に言えるのかなと心病んでて、で最近の若い者はあって、いやいやいや、その最近の若い者作ったらあんたたちでしょみたいな、これって日本社会全体の問題じゃないのって一部の人が言ってても、その種に交わればなんてやらで、結局その一部の人まで消されてっちゃうっていうか、
悪化は良化を駆逐するなんていうのも、はい、
本当ですよね。
そうですね、あの学童に預けた負担に子供が汚い言葉を使うようになったみたいな話も珍しくないですもんね、
はい、でも汚い言葉を知るのも大事なんですけどね、その言葉の意味が分からなくて使ってるわけで、意味を知った時にどういう風に感じるか、でもただ一方的に怒るだけで、その言葉の意味っていうのを伝えることができないのが現代の社会なのかなと、まあ、臭いものに蓋をする文化なんでしょうね。本当に考えることしないから、
でもすごいね、俺サッカーって絶対人生だったり人の生きることにつながってくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、めんどくさい作業の繰り返しじゃない。でもめんどくさいことの繰り返しをしっかりやったのが今回ブラジルなんですよ絶対に。だって人の嫌なことをさ、変な話ってみんながやるわけ。もちろんその国のバックアップだったり、いろいろデモがあったりとか。
そうそう、だからそのデモっていうのも、あの生きるために彼ら必死じゃない、ですごいものすごい覚悟を決めてデモをしてると思う。世界中に注目されてるっていうのを知ってて、なおかつもう身の危険にさらされるっていうのを分かっていながら、ああいうところでデモ活動っていうことで自分たちの主張を繰り広げるわけでしょ。あれっていうのはすごいですよね。だから日本人ってそういうので、どうせとかきっととか、だから自分なんかもそのツイートしててそう思っちゃうのと一緒で、どうせ伝わらないとかきっとできないとか、実際あのデモで地下鉄とバスの路線の値上げを食い止めたらしくて、まあ最低限そういうことはできたみたいですけど、根本は解決されてないんでしょうけどね。あとはだからブラジルの政府がどういうふうに動くか。でもじゃあもうそれさっきの話に戻っちゃうんですけど、アベノミクスって言われてる中で、まあ日本の経済の発展のためにスポーツをどう生かしていくのかっていう政策を具体的に打ち出している政党なんかなくて、で僕らサッカーが人生だと思ってる人間からするとすごくじゃあ興味のない政治の
今日の党首討論だったけど、ね、うん、一個もなかったよ、はいはい、スポーツの下地も出て
る。だから東京に住みたいとは思うかもしれない。
そう、
なぜならオリンピックをっていう具体的な目標をこうやってやってる、うん、とはいえ自分たち千葉からは離れないだろうけれども、
制度が下手くそじゃん。FC 東京の上田朝日君とかがプレゼンした方が絶対楽しかった
ぜ、うん、そうそうそうそう、うん、そうそう
そうそういうことじゃん。
そう、もうおっしゃる通りで、いや本当に
あら、なんかリンクのさせ方とかもすごく下手くそだし、リンクって言ったらすぐビジネス考えるし、今日の朝日の話になるけど、なんかすげえ不道徳だし不健康な気がする。
これは一体誰に向かって話してるのかなって思いますよね。
あ、思いますね。
いやそうなんですよ。だから福祉の話になると必ず老人に対しての福祉の話になってます。それって明らかに選挙権がある、どちらかって言ったら意思がないって言ったら失礼なんですけど、なんかどちらかって言ったらもう人生をこうある程度こう今までこう振り返ってある程度やってきたなっていう人たちとかで、まあどちらかって言ったら もう今後は任せたっていうリタイアったら失礼なんですけど、そういう方々も選挙権を持ってそういうとこの票を取り込みたいのかなとか、そういうなんかすごい汚いものが見えてきて、でも一番大事なのってどうなんだろうって言ったら、そのまあ本当に今社会の歯車になってる人だったり、そのさらにそういう人たちをこう背負っていく本当に子供たちだったり、そういうところの福祉とかってどうなってんのかなって気になるんですけど、もうほとんど福祉って言ったら老人の話 でそれこそスポーツっていうのは僕らの中では見る楽しさ、体を動かす楽しさ、もうその魅力を伝えるために指導者が本当にいつもその話しますけど、指導者が満足に食っていけない状況なのに、夢を与えなきゃいけない職業が一番夢を持てない現実で、それに対してその政治家の皆さんがそういう現状を多分知らないんだろうなって、諦めずに僕ら訴えていくしかないんでしょうと。でそれがじゃあツイッターなのかって言ったら、そういうことよりも本当にもういつもまあ指導者同士で夢を語るときに、もう本当に物申せる立場まで成り上がっていくしかないし、そういう夢持ってやっていこうよっていうような理想論を語って、でそれを原動力に生きてたりしますけど、本当にそういう意味じゃ、じゃあそういう指導者の地元とこのことを考えて地元の発展に貢献したサッカーの指導者とかがそのままこう地方自治の中で本当に政界にこう身を投じていかないと、きっと変わんないのかなと思ったり、もしかしたらそれが成り立つのは僕らの世代じゃないかもしれないですけど、
種はまくことができるから
ね。その種をまいて、やっぱりその意思を持ったその今の小学生とかそういう世代に、まあ本当の意味のエリート教育っていうんですかね、もう心も体も豊かなっていう、そのただの学歴っていうこうなんか後からつけたような鎧じゃなくて、もう中身から心も体も健康でいて、そういうエリート、なおかつ現実に負けない学力も備えたみたいな、そのエリートを僕らがちゃんと育てていって、本当のなんかこう みんなが求めてるなんかの原動力になってほしいな。すごい壮大な話になってきました。でも理想論だけれども、そういうことを語らないと、そういう語る仲間が増えていかない、絶対日本変わらないと思う。
だから俺すごくお二人に今回会えると思って、逆にお伺いしたくて、ザッケローンは今から日本のそれこそ、ね、アルゼンチンのセレステ・ブランコ、はい、監督じゃん、トップじゃない、はい、日本のサッカーにのこれからとか10年100年とかに寄与しようと思って来てんのかなって真剣に思うし、その覚悟を聞いたことがない。
これまでの、うん、まあ、特に外国人監督の中では、うん、一番その辺の立場があやふやな人 でよく言われてるのが、うん、今回のコンフェデでもイタリア戦の前にイタリア戦だけは頑張るだろうと、なぜならば今後の自分の職に直結するからだっていう、就職活動だなんていう風な揶揄されるような言われ方すらしてますよね。
うん、そうですよね。それでこの前すごくいい試合をして、ガゼッタとかで当たって次の次期監督が、ね、
なんか待望論みたいな
のが、ね、少し出てきてますよね。
いやでもプロだからって考えるとそういうのも必要かなと思うんですよね。だからアトランタの時にブラジルに勝ってっていうか、ゴール決めた時に一番喜んでたのがキーパーコーチのマリオだね。あれを自分がブラジルで見てた時にそれこそブラジルのマスコミが一番初めにマイクを向けたのが、その試合前にバスから日本代表選手が降りてきて一番初めにマイクを向けたのをこう向けられたのがもちろんマリオで、はい、でやっぱりその今は自分は自分の仕事を一生懸命やるだけだ、要するに日本のために頑張るんだっていうことを言って、でゴール決めた時に本当にもうはしゃいで、でそういうそれって本当のプロの姿じゃないですか、本当に。だから例えばこれよく冗談でこう話したんですけど、じゃあサッカーの指導者として仮にじゃあ J のクラブのなんか下部組織でもアカデミーとかでもそのコーチとかっていうのをやることになって、じゃああなた鹿島が好きなのよく分かってるけど鹿島以外のチームから来たらどうするのよって言ったら、いや喜んで受けますよ、で心のどっかで鹿島を倒すのが一番の夢だと思って戦いますよ、それが一番好きなチームに対しての最高の恩返し。
本当だよ、ダビド・ルイスだよ。
そうそうそう、コリンチャーノだ。
ダビド・ルイスよ。
でもそういうことだと思うよね。もういやサッカーって楽しい、本当に楽しい、こういう話が広がっていくからだからいやそのザッケローニのその立場っていうか一指導者としたら確かにもうその今後の就職活動という意味でイタリア頑張るっていうのはイタリア戦頑張るっていうのは間違いじゃないかもしれないですけど、日本人としたらその彼の、まあ、日本に対してどういうことをやりたいんだとかそういうことは本当にもう語ってるのをあまりっていうか語っててると思うけれども、それをなんか決意表明みたいなのを含めて心に残ってない。
彼が一体何をもたらしてくれるのかっていうものが分からないですよね。その世界基準のディフェンス能力が身につくんじゃないかっていう、その、ディフェンダーがそのボールが入ってくる時の体の向きから指導をしてくれて、その辺はさすがだなみたいなのがすごく初期にありましたよね。まあ、そういうレベルからやってるんだなみたいな。
いやでも僕はあの結局バルサのサッカーをこう学びに行ってるんですよね。なんかで結局ヨハン・クライフのサッカーをこう引き継いでるっていうか、それがその 3-4-3、うん、あのリネカーをウィングで使った 3-4-3、 ヨハン・クライフのあれ中学生だか高校生のとか高校生かなの時にサッカーダイジェスト誌で読んで、ああこうやってヨハン・クライフサッカー考えてるんだっていうのが 3-4-3 だったんですけど、クーマンとかがいた時にで、ああなるほどなと思ってたのが、結局グアルディオラが学弟してそれを引き継いで、でそれを結局ザッケローニも実際にそのバルセロナで見てきてて、でそれがあのアジアカップの韓国戦の時なんかは、あこういうサッカーをやりたいんだなと思ったんですよね。だからどちらかって言ったら守備への期待より僕は攻撃への期待の方がすごく大きくて、でだからオシムが彼をすごく評価してたのかなって。でもいつを境にかあの流れるような攻撃なんか見られなくなり、
アジアカップだよね。
アジアカップがマックスだったかな、
上積みはない
よね。しかもあのアジアカップの韓国戦が、あれがもう
掲げ出したでしょ。
そうそう、あのでも韓国戦の時なんかがもうこれやっぱりイタリア、この人やっぱりイタリア人監督だなと思ったのが、イノハかなんか入れて5バックにして逃げ切ろうとして、で結局そこで追いつかれてっていう流れになったんだけど、結局5バックにしても高いラインをキープしてればよかったのに、全体を下げることにつながっちゃって、でもあの本当にラインを下げて守りきるっていうのは能力が高くないとすごく難しいんですね。
能力、根気、
そうそう、根気、メンタリティで、やっぱり日本にはその守備の文化っていうのがなくて、それもう本当にちょっとから久しぶりにそのツイートできないから辛口っていうか、で少年サッカーの指導者でディフェンスの指導してる人ってあんまり見たことなくて、
いないでしょ、
うん、
それってなんでなんですか、できないからやらないのかっ
ていうか、知らないし、
知らないから指導者にそういう能力が十分にはない、
あと、もうその例えば
教わったこともないんですか、自分も、
そうでしょうね、そうそう、
多分あと技術っていうと全部ドリブルの華やかさとか、
うん、やっぱりその、うん、子供の頃に上手かった選手がフォワードをやってだんだんとポジションを下げてきて今ディフェンダーっていう話って多くの選手が言ってますよね、はい、ということはやっぱり上手い子を集めてくると、でその上手い基準っていうのが前目の才能を評価してるってことですよね、
まあ、点を取るっていう、
だからコインだったら500円だったら500だけで裏の絵は全然気にしてない、
う
ん、
そうそうそう、ね、
サッカー攻撃もあって、もちろんトランディションも切り替えもあるけど、うん、守備もあってでサッカーじゃない、ね、でもこっちだけで、だって変な話いろいろあるじゃない、ストライカープロジェクトとか、うん、でもディフェンスプロジェクトって聞いたことなくね、やってんの、
うん、
でも言われてみるとえないんだっていうふうに思いますよ、すごくシンプルな感想としては。だってい
やだから
ディフェンスオフェンス
ある、もう本当にそうなんですよ、ディフェンスオフェンスって表裏一体で、それがあるのがサッカーだし、
大事ってもんじゃないですね。
でだからイタリアのカテナッチョって話はどちらかって言ったら守備から入る、でスペインの、まあ、スペインのサッカー全体がそうではないんだけれども、その基本的には攻撃的なサッカーを好む、なぜならやっぱりそれがサッカーの本質だ、そのサッカーの本質だっていうのが攻撃にウェイトを置くのか守備にウェイトを置くのか、しかしどちらも表裏一体だってことは理解してて、
そのが大前提として分かった上でのこれだもんね、そうそうそう、分かった上でのこれだからさ、
だからそれこそブラジルとアルゼンチンでもそうなってじゃない、うんうん、 結局アルゼンチンってもう本当にあの津波さんがテレビでも言ったけど南米のイタリア、その横パス1個、そのリスキーなその横パスを出すことに対してもそれはもう守備的なポゼッションっていうか、そのボールを支配することで、まあ、あの攻めなくても失点はしない、ボールを持ってる間はやられないっていう、その守備の面、そのリスクの話だったりとかっていうのがすごくアルゼンチン細かかった。
すごい、あれブエノスアイレス人ってポルテーニョって言われてて、鼻が南米で一番高いんですよ、はい、イタリア人と同じで攻めていって点数取られて負けたらかっこ悪いじゃんって、うん、かっこつけたがりなんで、うん、あのなんだそれだったら1点取っても守っちゃって勝った方が言えるの、負けてんじゃん結局、うん、すげえ頑張ったのにみたいな、俺は勝ってるけどみたいなさ、そういうなんだろう、うん、間違いない国民性である。
そうだから国民性っていうか、こう面白かったのがトヨタカップで、たまたま2年続けて見に行った時に、マンユー対パルメイラスの時にパルメイラスがあの ものすごいこういろんなもの持ってきて、そのニットキャップだとかタオマフみたいなの持ってきて、で自分がちょっと喋れたもんだから向こうも調子に乗ってうわーって喋ってきて、お前なんか持ってないか、交換しようぜ、そのためにこれを持ってきたんだって、いやごめん、あのそのバッグとごめん、これバッグなくなるとちょっと困るから断って、で一緒に見に行ってたのがウルグアイに留学してた友人と一緒に見に行って、でその翌年にボカ対レアルの時にもうその時のがあったから、そのウルグアイに行ってた友人がもういっぱい日本のユニフォームをバッグに忍ばせて持ってきて、絶対俺ボカのユニフォームと交換するんだって言って、で話しかけたらもうみんながすごい冷たく、これは俺たちのゴリだ、すっごいカッコつけてて、これもう本当実話です
ごい180度違う、
ね、違うんですよ、うわーそうなんだと思って、
隣なのにこれはでもどっちもその極端に性格が違う2チームがたまたま来ちゃったっていうわけでもない、
ないでもないですね、もう国民性なんでしょうね、
大きな傾向してあるんですね、は
い、いやでも確かにアルゼンチンの今その話はカズさんから初めて聞いて、でもやっぱ本当にそれをたまたま感じた時があったんで、
すごいカッコつけるというか、日本人の僕からしたらその時10代19、20とか、うん、18、19、20か、うん、3だから、はい、その時の僕からしたらそれは分からなかった、うん、なんでカッコつけてるって、うん、今大人になっていろいろ経験していって彼らに本当に言いたいことと分かるけど、うん、なんて鼻の高いやつらなんだっていうのは思ってた、
うん、面白いな。
そうね、やっぱりそう、じゃあちょっと話でも、はい、もうちょっと戻らせてもらいます、すごいざっくり論に曖昧ですよね、
はい、うん、あのカズさんはそういうふうに言うぐらいだから不満というか納得いかないなっていうふうに思ってるわけですよね、うん、
はい、あの早い時を間違えなければ、あの僕はもうご苦労様でしたってありがとうございましたでいいと、うん、
いやだから初め2年でって話だったのにその時話題にならなかったですよね、うん、2年契約だって契約を更新したってあんまり話題にならなくて、でアジアカップ勝ってでいいんじゃね、このまま行った方がいいんじゃねえなんて思ってて納得して契約を更新したもんだとばっかり思ったんですけど、その後の低調ぶりっていうか選手試さないし呼んでも使わないし、
選手のコンペテが終わって東アジアカップは国内組中心に戦うっていうことなんで、はい、そこでであのゼロのところからまた競争させるっていう先行するっていうふうに言ってますよね。
あ、そのゼロにする理由も僕には分かんなくて、じゃあ今まで3年間何だったのかみたいな、
うん、東アジアカップっていうレベルの舞台で使ってどの程度分かるのかっていう、それこそコンフェデで使ってない選手入れてみたりとかっていうぐらいしないと、
個人的には個人的にはコンフェデはもうその現時点での本当にもう作ってきたチームがどれぐらいできるのかっていう場での方が良かったとは思ってるんですよ。試す場じゃねえな、もう真剣勝負、もう本当にワールドカップのシミュレーションの場だとは思ってたんで、それ、まあ、だから逆に言ったらその冒険するんだったら、あのブラジルとフランスとやった、フランスにちょっと勝っちゃったみたいな、でブラジルにもうやられちゃいましたみたいな、あの時なんかと今回意味合いが全然また変わってきてた。試す場だったらあの最後のイラク戦とか、
うん、なんか ほら長友にしても本田にしても香川にしても中軸っていうね、中核中軸って言われてる人たちは目標を明確に言ってるじゃないですか、ワールドカップ優勝って、うん、でもサッケローニックも目標を言ってます
よ、ね、全く
聞いたことない
ですよね。俺目標のないところにリスクって絶対犯さないと思う、うん、だって犯しようがないじゃない、何も目標がないんだから。
だからヒディングが韓国でイタリアスペインを撃破していった時に、まあ、その背景は置いといて、審判がとかっていうのは置いといて、ビハインドを打った時でフォワードをどんどん投入していって
4枚入れた時で
しょ、4枚入れた時に
メッセージが
もうだって結局、ね、5-0 で負けようが 0-1 で負けようが一緒でビハインドだったら。
そうなったらオリベイラなんかも何回かやってましたよね。
やってましたね。
負けてる時にフォワードを入れるっていう。
で、まあオリベイラの場合はもう明確にそのやっぱマルキーニョスがいたからっていうのもあるんですけど、そのブラジルの 4-3-3 あるいは 3-4-3 っていうのをやろうとしてましたよね。その前3枚で決して中央に集めるっていうよりもどちらかって言ったらウイングタイプのプレイヤー、本当にもうその2列目からラテラーがこう飛び出していくんじゃなくてポンタって言われるその本当ウイングっていうタイプの選手を外に置いてで中央のスペースを作るっていう、はっきりしてましたよね。
フォーバック崩しだ、
フォーバック崩しで要はもう相手のラインを下げてなおかつワイドに開くことで広げて、でだから震災の前の開幕戦の大宮戦なんかも、もう終了間際に洗い場下げて、うん、3-4-3 みたいな布陣にしてでオウンゴールで追いついて 3-3 で引き分けて終わってるんですけど、あの時なんかまさしくそうでしたよね。結局もうこれだけ押し込んでるんだからディフェンスラインの選手削ってでもっていうのが、しかも開幕戦で負けるなんてとんでもねえぞっていうすごい決意が見えた采配で、あの時はで結局まあ引き分けで終わって、おい大丈夫かよとか思いつつも、まあ、ホームだから開幕戦だしっていうのをはっきり覚えてるんで、そういうなんかあるじゃないですか、もう選手交代がイコール選手交代だったりシステム変更がイコールとは限らなくてもやっぱりメッセージであることは間違いなくて、
今回の、まあ、コンフェデに話を戻すと、なんで先にマイクが入ってで終了間際に乾が入ってるんだみたいな、そういうチグハグな采配っていうのをしがちですよね。違う風に見えるって言った方がいいのかな。
それみんなってますよね。カナルプロホガソンってやって、あれをこう僕見ながらやっぱりみんな同じようなツイートしてて、交代の順番違ったんじゃないっていう、
まあ、順番以前にあそこでマイク入れてなんとかなんのかなっていうのが最初に思うところですけどね。
だからオーストラリア戦マイク入れて、結局あれってもう高さ対策で多分セットプレーの時に守備でも期待できるだろうとか、そういうの見え隠れするんですよ。
酒井宏樹の方が入るのはやっぱりセットプレーの高さ要因だろうなっていう、
はいはい、
そういうふうにやっぱり見ちゃいますよね。
でオリベイラになっちゃうんですけど、また、はい、オリベイラが田代をやっぱりこう終了間際に投入してるのも結局もうあれです、逃げ切りのその高さ対策の時もありましたよね実際。でもそれに似たようなものをマイクにそのザケローニのマイクに感じる時があって、まあオーストラリア戦なんかは 0-0 でもいいかなみたいなところも見えたし、すごくもうその、まあ、昔に比べたらサポーターも目が肥えてきたっていうところもあるので、それこそツイートとか見てても皆さん立派にいろいろ考えられたなって見てるんですけど、特に少しこう長めにツイートされてる方なんか見てるとあすごいなと思って見るんですけど、もう本当にその特に酒井宏樹なんかはチームで出てないじゃないですか、うん、で確かにお気に入りなのかもしれないけれども、じゃあなんで酒井ゴートが使わないのかなとか、
でしかも宏樹は出てもポジション1個前ですからね。
そうです、そうなんですよ。そうそうそう
そ
う、
なんかさ、
それはなおさらディフェンスできないだろうって思いますよね、
はいはい、なんかそのさっきのザッキローニの話でもね、クライフのとこに行ったとかさ、うん、ってフリーデンスの時は確かにさ、でもビアホ吹いたから、デキの好きなのかなとか思うんだけど、でもクライフだったらさ、あそこでさ、前3にしたらさ、前でポゼッションしろって言うよね。ラインを上げろよって、ボール保持して、少しでもゴールから近づければいいじゃん。取らなきゃだってやんねえんだから。
ストイチコフとかはそういう風に使ってて、その、どちらかって言ったら、その、高い位置でのボールホルダーみたいな、
ホマーリ
がいてね。まあ、ホマーリはもう点取りに行かせてたけれども。
初めてでしょ、初めて。 比較的だからボールを保持できて、それでいて高い位置が取れてプレッシングもかけれてっていうのがクライブの一番、一番いい時のドリームチームの時、そうじゃない。でも俺はすごいね、中途半端な気がするんだよね。中途半端な僕らには今合ってるのしない
だから日本の指導者が影響されないの今の。
そう、されないよね、
うん、今のザックローのサッカ
ー多分日本あの高校サッカー、まあね、それぞれ見てるカテゴリーが、トモさんも終わりだし僕もあるからけど、ザッケローニいいねっていう風に心からザッケローニを信仰してる指導者の人に会ったことがない。オシムはいたじゃん。
いまだにいるでしょ。
いでしょ、うん、
オシムの時なんかあのオシム式の練習の本を何冊も売ってましたよ ね。
そうじゃないですか、うん、それが本当に正しいとかっていうのもまた少し違う議論になっていくんだけど、なんかそれはどうなんだろう、なんか覚悟のなさというか、
やっぱりこれが日本代表っていうチームを率いる人としてそれだけ人に影響を与えなくていいのかっていうことがありますよね。
まさしく。だからトルシエの時がそのフラットスリーだとか、やっぱりそういう、もうウェーブもそうでしょ、いろいろそういうメッセージがあって、
オフとなったらアイコンタクト、トライアングル、
スモールフィールド、ボールサーキュレーションとかね。でジーコの時もその自由を与えるっていうところがすごく新鮮で、まあ賛否両論あったけれども、必ずそうやって歴代があって、それで岡田監督になった時に物足りないっていう声が出たじゃない。でもだからそう考えると、あの岡田監督の覚悟っていうのはすごかったんだなって。
だから俺だから、うん、あれがそのさっき言ったかあの目標だと思う、ベスト4と言ったじゃない。
確かに。
これは俺はもう本田や香川や長友っていう選手を俺ザッケローニ超えたと思う、
うん
う
ん、
もうだから求心力がないような気がするんだよね、うん。
いやだから多分だけども、本田圭佑なんかはザッケローニ信用してないのかなと思って、だって監督より俺の方が影響力強いじゃんって。そうそうそうそう、
すっごい気になる。
だから結局マスコミもさ、マイク向けた時にザッケローニのコメントより本田の方にやっぱり注目が行くのはそこなのかなと思って、うん、だってジーコの時なんかどうやったってジーコの声を拾いたかったわけじゃないですか。でも今は、
結構も
う岡田監督はあれだけこうちょっと叩かれてた中で、マスコミは上げ足を取るためにやっぱりやってたじゃない。それでハエのたかるようなって言ったことに対してもすごい、なんで代表監督がそんな、本当はハチかっていう言おうとしたらハエって言っちゃったっていう後でいうエピソードがありましたけど、だからそう、本当にカズさんの言う通り、もう何の決意表明っていう目標であったり決意表明であったり、そのメッセージっていうのが伝わってこないのは非常に残念ですね。言われて気づいたことがすごくたくさんあって今
なんかそ
んなワクワクしない理由なのかもしれない。
そうそうそう、なんかだからサッカー自体にあんまり魅力がないじゃない。これもうはっきり言うけど、何もなんだろう、ワクワクはしない。
だからそれこそアジアカップの韓国戦だったり、まあ、決勝のあのリーのオレーシュートだったり、うん、結局ワクワクしたのって左サイドの攻撃だけです。
その後あの低迷した時期っていうのは左サイドを組み合わせを変えたりして、その左がストロングポイントだっていうのは分かってるから、そこ以外の部分で右サイドも活性化させようっていう狙いがあるんじゃないかっていう指摘があって、でもその後どうなったかっていうと結局左頼りのまんまなんですよね。だからあれが狙いがあって本当にやったのかどうかっていうのがちょっと親怪しいぞって、
うん、そうですね。だから選手選考とかからもそうじゃないですか。まあ、左右対称である必要はないけれども、結局まあオプションっていっぱいありますよね。
それも今回すごく言われてることですよね。左を対応されて、はい、その後じゃあどうするかっていうと何もできなかったと、
はい、ポストエンドって言われてて、結局まあこのまま行くんでしょうけど、もうないから多分時間が、新しいサッカーにトライするようなタイプじゃないのもよく分かったし、でそれこそ日本のサッカーを変えてやるみたいな、オシムみたいな意欲のある人だったら多分そこで育成っていうことも考えて、多分選手選考で若いのが入ってきたりとかあったんでしょうけど、そういうのも感じられないし、そしたら絶対柴崎なんか呼ばれないなって。
呼ばれたよね、大迫も呼ばれたような気がする。
うん、大迫は個人的には当落戦場なのかなと思って、佐藤久人でさえも呼ばないっていうのは、うん、
みんなどう思ってるんだろうってすげえ。
いや本当逆なんかいろいろ 皆さんのご意見も聞きたいという。いや
本当にどう思うんだろうなって。あとさっきからずっと思うザッケローに会いたいって。ちゃんと会って話をして。
イタリア語で問いかけたいという。
そうじゃないと、うん。
そうですね。確かに。
なんか引き引くような感じがして、たまに嫌になったりしね。俺なんかしちゃうんだよね。
いやでもその。自分なんかたまたまオリベイラだったりドルジェだったり、まあ、直接話をしてやっぱりいろいろ聞きたいこととかもあるわけじゃないですか。だからもしかしたら口悪いんじゃないかなと思ってこうやっぱり直接話をした時に本当に賢い監督は絶対に言わないんですよね。だからオリベイラなんかがもういつもそうで、俺たちの望みはまたね優勝してそうすると必ず決まった答え秀吉好きぜ、神が望むならもうそれで終わり。もうオリベイラも絶対それ以上言わない。もう秀吉好きぜ必ずそれで。
でもそれはエソだよね。本当正しいね、うん、プロフェッショナルとして、うん、プロフェッショナルそれが 100% だ
よ。ジョルジもそのファミリアだって言っててこう対応してもうだからモーフィーカコンデスバレオブリガートで終わり、うんうん、もう本当にそういうやっぱり本当のプロフェッショナルってそうだから。でもザッケローニにそのメディアの代表として誰かがこうイタリア語を堪能な方が直接何かを問いかけた時にどういうことを本当に聞いてくれるか、間に入ると絶対にクッションが入っちゃう気がして、
うん、やっぱりそのちゃんと自分が聞きたいことが伝わってるかどうかって
。そうなんです
よ。まず
ちょっとこれ自分は横道にそれちゃうんですけど、オリベイラの2007シーズン、はい、1年目の時にまあ、リーグ優勝して天皇杯優勝っていう流れになる時に、準々決勝ホンダかなんかに勝ってだったかな。それで準決川崎とやる時は国立 で決勝も当然国立でっていう流れの時にでオリベイラと優勝してくれたシリウスキーで、まあ、いつものやり取りになった時に聞かれて、今度 の, そのセミファイナル のスタジアムはと決勝のスタジアム一緒なのかって聞かれて、あそうだ、スタジオナショナルの国立競技場だっていう風に話したら、オリベイラがそうかありがとうって言って、その日のなんか の, そのメディアの対応インタビューの時にその国立競技場でやれるのは非常に光栄なことですって答えて、あ俺貢献したとか思って。でもそれで直接言葉が喋れることでのなんかその伝えたっていうこと、だからそのカズさんが言ってたその直接会って言いてえなに近いのかなって。逆にその直接喋れるからこそ意思の疎通っていうか言いたいことが分かるっていうか、でも そういう意味じゃちょっともう本当に島国根性出てるっていうか、日本人のそのね本当に聞きたいところってそこじゃないんじゃないのかなっていう消極的な質問もメディア多いから、そうしたら直接もう本当に語学力堪能な人がもう問いかけてくれて、そうしたらなんかもっと面白いもの聞けるのかな。
やっぱりいろんなその入り口出口があることによって同じこと聞いてもちょっと違うこと言ったりとかでしますよね、
はい、
なんだったかな前に小錦が、はい、彼はどこまで行ったんでしたっけ。
大関
ですか、はい、に就任した時に質問が全部日本語によるもので、でその時に彼の母語である英語で質問したらばまた違った意見っていうのは絶対できたんじゃないかっていう風な指摘をしているのを聞いて、あ本当にそうだなっていう風に思ったんですけど、これも似たような話ですよね。
確かにそれはよくわかります。
うっかりね口を滑らしちゃうこともあるだろうし、はい気持ちの深い部分に直接語りかけるっていうことでそれだけの影響ってありますよね。
実際そうですね、そう思います。だからマジーニョがそうでしたね。マジーニョと話をした時に初めまあちょっといろいろその話をしたシチュエーションっていうのはちょっと言えないんですけど、たまたま日本の方がいてやっぱり片言の日本語を対応して、まああまりちょっと気が乗らないなっていうようなことで、まあ失礼のない程度にこう片言で返してふーっとちょっと下向いてるような状態で僕が話しかけたとかに、なんだお前喋れるのか、目が輝いてニコニコニコニコして、その態度の違い何なんだろうって思った時があって、でもそれと一緒で小錦みたいな人がこう当たり前のようにこのその日本のその相撲道みたいなものをこう守らなきゃいけないっていうプレッシャーから解放してあげる一つのスイッチとして英語で話しかける、それと一緒でね、うん、
だってヒーリングなんて ったってそれこそロシア語も喋れるでしょ、で韓国語も多分覚えようと努力してあって、しかも自分の家族だって全員言ってたみたいだし、いまだにあの韓国すごい国で素晴らしい国で、いまだにだって選手たちが自分の父と同じぐらい感謝してる理由も
それは儒教精神をなせる韓国のいいところと、もうリスペクトせざるを得ない ね。そ
う、なんかそういうのが俺は感じないのはやっぱりサッカーにも相通じるものがあるような気がする。
いやだからジェフなんかオシムの顔のその弾幕とか出してて、成績が振るわない時にサポーターがオシムを返せとかってやったら面白かったのにと思って。
鈴木さんめっちゃ嫌かもしれないけどね。
鈴木さん今ね、でも本当に今その鈴木さんの前からそうかもしれないけども、ね、まあその偉大すぎちゃってオシムっていう
人前がシンドロームだからさ、
そうそうそうそう
シンドロームあるから、
そうそうそうそうそうそうそ
うそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう、で開幕当時の試合を再現できる組み合わせが
あれしかなかった。
そうかそうかそうか。
あれ久しぶりに
みんないなくなっちゃったりとか、うん、J2 にいたりとかで。
そうですね、あの震災の復興マッチ以来ですね、確か来たの。そうかな、違ってたらごめんなさい。でもそうやっぱりそれでこうサポーターとしてはテンションも上がるし、うん、やっぱりその路線を組んでるのはやっぱ鹿島しかないのかな。
オリジナル10だったら間違いなく鹿島、
鹿島、うん、そうそうそう、
鹿島以外ないよ、
ないね、
絶対
ないね、そう、うん、なんかザッケローニからでも結局今のままだとザッケローニをこう称える、これでワールドカップ優勝したとしても称える選手の方を称えるんじゃないかな。だから選手の目標をリスペクトして本当に実際それを達成できたとして、それを笑う人もいるかもしれない、達成できるわけない、こう今こう話してることをできるわけないじゃんっていう人いるかもしれないし、まあ実際そうなのかもしれないけれども、自分たち日本人だから心のどっかでやっぱりそうなったらいいなって願望があって、実際達成したとしたら今のままだと監督を称えるっていうよりも選手を称える。
これ例えばそのブラジルなんかはもうそれこそ言わないでも優勝を狙ってるわけじゃないですか。そうです
ね、美しく勝たなきゃいけない、だからあのカルロス・アルベルト・パヘイラがあの94年に優勝した時に選手が頑張ったってさあの国民はあの称えたんですね、要するに守備的で面白くない、優勝して当たり前じゃんブラジルだから、だから逆にあのフェリッポンが2002年に優勝した時はあのブラジルもう不調だったんですよね、大会前が結局攻撃的に勝ったじゃないですか、うん、もうその3バック 3-5-2 なのにそのセンターバックの選手がガンガン上がってきてい
ないみたいな、
いない
いないみたいな、
攻撃的に勝って、しかも地球の反対側の日本で勝ったみたいな、で出稼ぎに来てるブラジル人がチケットないのにあの横浜国際部の周りに集結してって、うん、その一体感っていうかね、その監督も含めて、
例えばあのアルゼンチンなんかだとその目標設定の部分って大体、まあ、ベスト4以上はとかっていう風に言ったりするものなんですか、カズさん、
ま、間違いない、ベスト4と、あとブラジルより上、
ブラジル負けない
そう、それはあのわざとコメンテーターを引き出したりします、
はいはいはい、
多分ブラジルってないと思う、
ない、今同じこと言おうと思う、ブラジルって意外とその大会の時は意識してなくて
ね、
全く意識してないかも、
アルゼンチンのメディアは結構聞くんですよ、ブラジルには、それはね多分未だに言われてると、クラリンとかゴールとかあの何個かあるサイトとかでもやっぱり、
いやでも
すごくね気にして、
その話をブラジル人にしたら言うのよ、ブラジルと日本は似てる、韓国とアルゼンチン似てる、
あ似てる、
だから
似てる、
韓国は日本より上って言うわけですよ、それを某ブラジル人から言ってて、なるほどなと思って、
ブエノスアイレスの下町とソウルすごい似てる、本当に4時5時まで人働いてて本当にもうワンサカワンサカやってて、エネルギーに溢れてる、ブエノスアイレスの真ん中はねセントラがまたちょっと別だけど、渋谷みたいな感じだけど、下町はすごい似てる、スペイン語はウエボってあの日本語に訳せない汚い言葉じゃないですか、多分こことか、ここだとコラソンになっちゃうか、でもなんかそういう
ハート心臓、
そうそうそう、スペイン語でウエボですよ、 多分
初めて聞いた。
そう、ウルグアイガーハじゃん。
あーガーハね。
ガーハ、う
ん。ポルトガル語でガーハね。
うん。
これね。
そうそうそうそうそう。
今トモさんこう上からこう手を
何かを掴む。爪で剥がすとか、うん、食らいつくっていうか、もうそういう訳せない
とか、うんうん、そういうジェスチャーをですね、はい、したんで
今。ガーハ爪で。こう引っかくっていう、引っかくよりもえぐるっていうか、食らいつくみたいな、
そういうニュアンスの言葉が、うん、
ですね。
ずっと僕あっちに行ってる時にルイスってマネジメントをしてくれた人が、はい、お前カズ、お前にウェボ、ティエネウェボって、うん、持ってんのかって。でもそれ辞書引いてもない、う
ん、辞書にもないんですか。
辞書
に
ないんですよ。
それ結構怖いですね、うん、
でも、うん、ベンチで言う、あのテクニック監督が言う、うん、でインチャーズあのファンもみんなが言うってこと何かあるなっつって、うん、俺それこそトモさんだけど日系の人に聞いたのよ、
はいはいはい、
そしたら多分日本語だと今の日本語だと気合になんじゃねえかって、うん、でも気合って聞いても出ないよ、もちろん、
うん、もちろんそうそう、だからポルトガル語だとハッサとかね、
うんうんうん、ツイートしてたやつ、
そうハッサ、
うんうんうん、
で某ブラジル人、日本にいるブラジル人指導者と話す機会があって、ハーサ、ハーサ、もうこれでも日本人にはないかもしれない、うんうんうん、でもハーサ、それを伝えたい、うん、頑張るって、それともちょっと意味違うんだよねっていう、ハーサ、
それがないと、
ウェボ、
うんうん、ウェボ
であり、ガーハであり、
それがないと、あの生きていけないんですよ、この世界じゃいけない、本当に朝電話で言われ、寝る前に言われ、会っても言われ、本当に一番覚えてる言葉ですね、
うん、
でも、帰ってきて、96年に僕帰ってきたんですけど、うん、今これで17年、もうそろそろ20年近く経ちますけど、ウェブある人ってこの人ぐらいなんですよ、
うん、それは分かんないけど、
子供でもやっぱりそういう子はいないし、
はい、
まだね、
トムさんでもやっぱそれはそういうのはもともと持ってたのか、やっぱり身につけて帰ってきたのか
分かんないですけど分かんないですけど、なんですよ ね、いやそうやって言われるとすごくなんか本当かよっていうのと嬉しいっていうのと両方、それ分かんないんですよね。だから身になんか後天的についたのかも先天的にっていうのはそれは分かんないですけど、うん、でもだから結局アルゼンチーナではあるわけでしょ。
みんながある、でもお前には持ってるかどうか分かんないずっと言われ続けてて、本当に帰る3ヶ月ぐらい前に言われたのがやっとお前ポルテーニョになったなみたいに固くまってワイン飲まされてみたいな、
はいはい、
でそれは多分後天的についてきて、でも努力はなんだろう、そういう何かを努力した気分ってね、もう本当に毎日一生懸命生きるしかなかったから、
うん、何を求められてるか分かんないから努力しようがない
よね。そうなんですよ、そうそうそうそう、
ってことは俺さっきの話に繋がると思うんですよね。だから何頑張っていいか分かんないと思うんですよ、選手も、うん、
それでその中ででもできるようになったそのウェブを手に入れたんじゃないかと思われるってことは、それができる人もいて、みんなできると思って教えてくれて、実際にそれをみんなできればいいけども、ジーコの時ってそういうやり方するじゃないですか。その自由を与えればみんなある程度サッカー分かってるし、技術もある人たちだから、それがハーモニーを奏でるだろうと、でもそれはできなかったっていう、
その理由ってそれじゃないですか。結局だからその本、あの本、それに関わる本だと結局日本にはまだ早かった、まだその自由の本質を知らない、要するに選手が未熟であった、それだけで済まされるところはあるんですけど、うん、そのウェボでありハッサーであり、うん、足んなかったんじゃないか。だってジークなんかハッサーのもう、
そうだよね、
塊
だよね、うん、だってユニフォーム審判投げちゃ
うんだ。でもやっぱりそれを考えると失敗することでそれがないっていうことが見えるようになったから、もしもそのジーコの4年間失敗だったっていうふうに総括しなくちゃいけないとしても、はい、その失敗によってじゃあそれ足りなかったものは何かっていうことを見極めて次に進むっていうことにすれば意味のない4年間じゃないですよね、
はい、だから今思ったんですけど、フィジカルっていうなんかテクニカルリポートだったりとかなんか出てきたのが実はそこなんじゃない、ハッサだったり、だからコリンチャンス対チェルシーの時のファビオサントスとダニーロのね、ハッサね、壊すぞって言ったあの185ぐらいある選手の両足タックルとか、いやそれでもうそのコリンチアーノのハーサも含めてもう世界一になるのは今しかないっていう、日本人にはないじゃないですか。
最近多分それに近い意味で使われ始めてる言葉があのインテンシティっていう、ね、プレイ強度とかって言ったりもします。それでも内容的には近そうですよね。
ただ、うん、そこまで
インテンシティにはそのハートの部分っていうのはなさそうだけれども、うん、はいはい、できてない部分で、うん、もっとそこをしっかりやらなくちゃいけないっていう点で方向は同じものを指してるんじゃないかなと、
ツオが取れる。
それに加えてその多分パーサだったりとかウェボだったりっていうものがあると多分倍にも3倍にも強くなるんでしょうけども、
もうでも自分たちが、まあ、僕らの世代、まあ、今みたいな不況って言われる時代、まあ、ちょっともう傾いては来てましたけど、そういう時代で海外に行った人とかいっぱいいるのに、そういうものを掴んで帰ってこなかった人もいっぱいいて、要するにもう日本サッカー界 の発展に貢献できない人もたくさんいたわけで、
なんかこの国わかんない、俺もね、そのすごくいろんな国で住んでたわけじゃないじゃない、旅行には行くかもしれないけどさ、俺だってトモさんだったら住んでたくブラジルと日本じゃん、俺だったらアルゼンチンと日本じゃん、
はいはい、
しかないから、すごくこれもあんまりフェアじゃない言い方かもしれないんだけど、某広告代理店が流行らしてる言葉のような気がするんだよね、インテンシティって。
そうそうそう、
さ、いろいろ雑誌だとかさ、
正直言葉に重みがないの。
そうだって村上龍が90年か何年かにフィジカルインテンシティって3部作小説、あの、エッセイ集出してるからね、
まあ、実際
そうなんですよ、
それを読んでて、ね、心に全然止まらなくて、
俺村上龍大好きだけど、あれ、あれほどの心に残らなかったサッカーのエッセイ集見え
ん、そうそうそう、
でも今こうやって先ほどからおっしゃったようにインテンシティインテンシティって多分ね去年ぐらいから言ってるんですよ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
小沢一郎なんかはずっと使ってきてはいるんですよね、そのスペインサッカーとの比較の中で、で本人もやっぱりそれを意識して使っていたから、それが最近富に使われるようになってきて、で人によってやっぱりその意味の取り方がちょっと違ってて、まだあやふやだっていうようなことは言ってるんですよ、メールマガジンの中で。
彼プレー、彼って知ったら失礼なんですけど、小沢一郎さんってプレイヤーでは、なんか、
いや、あ、どうかな、どういう経歴かな、一応まあ現役でもプレーはしてて、ポジションはディフェンダーやってるって、
なるほど、
今でもやってるっていう話はしてますね。
なんかあの確かに指導者目線だったりそのスペインのサッカーのあれをこう見えるんですけど、うん、ちょっとやっぱりその自分たちとは世界違うことを見てるなっていう気はしてて、その泥臭さみたいなところ、一回だから機会があったら本当にお酒飲んでちょっとサッカーについて語りたいなっていうか、
話してみたい、
話してみたいな、いろいろ伺いたいなって。
あの海外の、 あの華々しくないところ、下部リーグ、例えばスペイン3部とか4部で挑戦を続けてる日本人とかっていったなかなかこう光の当たらない部分にこう、まあ、そういう人たちのこうインタビューを外に出したりとかっていうことで、はいはいはい、すごくいいとこ見てる人で、もっと、ね、あのこういうで、やっぱりそういうところでこう挑戦してる人っていうのは、じゃあその中でどういうふうな自分が武器があって、どういうふうにやっていかなきゃいけないかっていうのをすごくはっきり持ってるから、これ今もしも J リーグでやってる選手がこういう意識を半分でも持ったらば、すごい進歩するんじゃないかなって思うような。
実際今それを今伺って思ったんですけど、自分なんかはまさしくそういうところで挑戦したわけですよ。そのもう本当にそのプロとアマチュアの境界線みたいなブラジル そのサンパウロ州って言ったら4部とか5部のチームで、それこそちょっと触りで伺ってた J3 のことにこれつながってくるんですけど、はい。